月血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。月血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて5月22日なんですが、はい、今日は日本で一番高い建物東京スカイツリーがオープンした日、今年でもう3周年なんですね。
早いね、もう3年も経つて、はい、あっという間やね。
スカイツリー高さどれぐらいか、うんうん、塾長ご存知ですか？
630何メーター。
そう、その通りです。634メートルということで、うん、まあ2位がね、あの東京タワーなんですが300メートルぐらいなんで、うん、ほぼ倍ぐらいの高さなんですけれども、
これね、ここの建物ね、だいたい650億円ぐらいかかってるんですよ、
うんうんうん、
で水族館はオリックスがやってる、
うんうんうん、あの塾長は世界で一番高い建物にも上がられてますよね。
行ってきました
ドバイ、
去年行ってきました。ドバイのブルジュハリア、
ブルジュハリファ、
いいですね。
どうなんですか、あれ800メートルぐらいですよね。
上上がったら一緒やなただ高いなって言うだけで、そう、別に関係ない。外から見たらやっぱりビューッと建物一つだけ大きい。今横で1000メートル級垂れてますけどね、近くで。
塾長はどう考えますか、ああいう本当に観光の目当てになる高い高層。
いや、僕はね、うん、まあいいと思いますね。京都はまあ確かにね、ことを守るということで高さ制限をしてですね、例えば大文字とかを見たいとかね、うんうんうん、そういうのはありますけども、市内は僕は旧市街角は残したらいいと思うんです、で京都とパリは姉妹的としてでしょ、僕もパリも行きましたけども、パリっていうのは都市計画がきちっとできてきて、市内はほんまに綺麗に規制されてるんですね。建物も外観を残して中だけ直すとかね、ただね、あっから外専門からずっと見ると新外専門であるんです、ここの方に。その辺はディファンス地域っていう地域なんですけど、ね、そこへ行くと超近代都市なんです。
へ
え、もう何百メートルの、ね、ビルがですね何十本も建ってるんです。京都もそういうようにしてね、例えば北の方は無理やけど南の地域ね、例えば伏見のあの周辺とかね、もっと高いビルも僕建ててもいいと思うよね。だから都市計画をもう少しきちっとしてね、残すべきところ、開発するところをちゃんと分けるっていうのが普通なんやけども、例えば50年後100年後の、ね、京都をこう落ち着いた街にしようというのは、それはそれでいいですよ、だけども近代化の波に押し寄せる、ね、興味、やっぱり新しいとこも必要なんですよ。だから新しさと古さがうまくですね、こうバランス取れてこう広げていくっていうのは僕一番のちゃう。
あ、でも確かに、でも塾長のおっしゃるちょっとこう市街から離れたところに、
ま
あ、
こう
まあ、近代的な街ができるのはいいかもしれないです
ね。
でもまたね、これから京都もね、どんどんこう近代化に合わせて変わっていかなきゃいけない部分もあるかもしれないですしね。さて、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp です。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りします。
お部屋探しは超ええ。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超ええのマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超ええ。
月月
賃貸塾
超ええやん。株式会社超ええにはお部屋探しの仲介業としての顔、そしてマンション管理としての顔、その他マンスリーマンションや不動産売買リフォームなど様々な顔を持っていらっしゃいます。今日は改めて管理の部分、私たちにも身近であります管理費について塾長に詳しく伺いしていきます。塾長、まず管理費っていうのはなぜ必要なんでしょうか。
あのね、うん、まあよくね、だいたい賃貸マンションとか不動産に関わることは、
はい、
昔から不動産業をしてる方がね、関わってるでしょ、
ほ
んで僕は その不動産業の人はね、うん、賃貸売買貸し物で手数料をもらって、まあ、生活してるが大体重要な収入なんですよ、うん、で管理っていうのはサービスでやってるんですね、
うんうんうんうん、
でサービスっていうのはね、サービスっていう言葉は無料なんです、
うんうんうん、
サービスは無料なんです、
うんうん、
で無料でやると長続きしないっていうのもあるし、うん、サービスやからっていう思いで仕事をするから、うん、その程度の仕事しかしないという、う
ん、なるほどね、
で私はもともとですねサービスをサービス業に変えたい、
うんうんうん、
で業という名前がつくとこれはお金フィーが発生するんですね、
うんうんうん、
だからそうするとプロなんですよ、例えば司会されててもアマチュアがするの違うて、うん、自分でされるってそれはもうただではないということだから、うん、プロはプロとしてのプライドを持ってですね、うん、期待されたものをやっぱり相手に返してから、
うんうんうん
まあ、そういう意味でそういう人材があることによって入居者にもサービスができるし、だから持たれてる家主さんでもね、お前お金払ってんねんからちゃんとこういう指示通りやってくれと、もっとガタリザガタリやってくれと、もっといいもの作ってくれという要望も受けることができる。サービスではそこまでできない。そういう意味ではね、管理費を集めて管理費を払ってプロに管理をしてもらうと。
なるほどね。いうことなんです。これマンション管理とか、そう管理をしていないマンションでもないですよね、賃貸では基本的には。
だけど個人でやられてるケースあるでしょ。
あ、
自分とこで、
ね、
自分とこでやられてる場合ね、私とこの会社はですね、うん、もうそれを専門にやってますから、うち2万700個ぐらい今預かってるんです、家賃の、家賃を入れていただいてる信頼関係、入居者の信頼関係、ね、うんうん、99.9% その次に家賃入るんです。
うーん、
それが家主さんにしたら普通なんですね、
うんうんうん、
だけど普通じゃないです、普通は。
なるほどね。
入らない、それを、うんうん、入ってませんよっていうね、あの入居者に対して入れてくださいよっていうことも我々は仕事ですから言いに来ます、
うんうんうん、
だけどもそのなんか言いにくいとか嫌なこと言うのは嫌でしょ。例えば通路に物を置いたらあかん、荷物を届けてくださいねっていうのも仕事なんですよ、
うんうんうんうん、
だからそれを言わなかったらもし事故があった時に管理者の責任になりますね。
なるほどね。
だからいろんな意味でその建物に対してプロの管理者としてね、それをやっていくということは非常にこれは入居者にとっても大事なことやし、うん、だからあのお持ちになっているオーナーさんにも大事なことや、うん、スムーズにやっていくのが我々の仕事。
やっぱり管理されている物件と管理がされていない物件とやっぱり大きく違ってきますか？
全然違います。もうね、入居者はもうほったらかしになってるから、
うんうん、
もう何も言うてきてんのそれでええのないうことで、うんうん、我々が昔やりだした時なんかもう4階からゴミ掘ったりとかね。
そうい
や、そうなんですよ。だって僕はもうそれ見つけたら声出して怒り倒してもう入居者の人はこんなうるさい管理者おるからみんな静かにせよっていうこと。いや、だからルールっていうのがね、昔はルールなかったんですよ、共同に住むっていう感覚そうなんだ。今は多くの多かったら100所帯以上が固まって住んでるでしょ、その中にはね自然とモラルとかルールが発生するんですよ、それはやっぱきちっと、守っていただくように我々管理会社でいろんな注意をしたりとかしてるんですね。
なるほどね、あの最近ね、この管理費ってそもそも賃料にも含まれているっていうのもね、形があると聞いてるんですけれども、
これはね、まあ、強いて分けてるのか分けてないのかっていうケースはありますけども、どっちにしろ家主さんのところへ収入として入るわけですね、で管理費だけ分ける場合は昔言われたんですよ、管理費高すぎると。
うーん、
言われたの、分かったと明細出したの、我々の費用から、ね、だから例えば水撒いてる共用分の水共用の廊下ね、だから受水槽硬化水槽の年間の、ね、洗浄とかね、なんか植木の管理とか、そういうのをもうずっとやるわけですよね。そんなやるとするのは全然、もう一部屋ね、だいたい普通エレベーターついてて7000円っていうのが相場なんですよ、そんなのも特に超えますよ。
へえ、だいたいこう内訳ってどんな感じになるんですか？
いや、内訳っていうかもう、それだーっと計算していったらだいたい一部屋1万円以上もらわないと、
ね、そうなんだ。
建物もねよくあの言われますけどね、建物ってね、内側の専用部分だけじゃないですよ、外壁もやらないでしょ、外壁、外壁も汚れてきたら、それやっぱりね遅くて15年に1回、少なかったらまあ早かったら10年から12、3年に1回やるんですね、30個ぐらいのマンションやったらやると1000万ぐらいかかるんですよ。
そうなんですか？
かかるんですよ。それでね、中の設備機器なんかね10年したらだいたいエアコン潰れるでしょ、エアコン、それからあの水回りのね流し台と か, なんかお風呂とか洗面器所台悪くなってくるでしょ、
なります、ね、
それも全部直さんなんです。 それ維持費にね結構お金かかるんですよ。なるほど、ね、でそういうのをできるだけ安く安価に我々はやっていってるっていうのが状況ですね。
じゃあ大家さんにとってもやはりその管理費っていうのはしっかりいただいてないとかなりきついということですよね。
そうです。そう、まあ含まれ、あのこの頃はお家賃を含んでる場合もありますし、いろいろなんですけど、まあ、たまたま契約上分けてるとこもあるし含んでるとこもあると、まあ、全額が矢野さんとか入るっていうのはそれは間違いないですよ、
ね、あのね、例えばこう家賃は払っていても管理費だけ滞納とかする方とかいらっしゃいますよね。
いません。
あ、ないですか、共益費だけ払わないとか、うん、
それは分譲マンションとかね、あのそういうとこは修繕積立金とかいろいろありますけども、賃貸マンションの場合はもう例えば5000円の共益管理費に4万5000円の家賃でしたら5万円振り込まれてくると、これも決まってますから、あんまりそういうケースは比較的少ないですね。
なるほど
ね。中には会社契約で払われてることは教育費だけ自分で払ってると、そういう方はまあ別ですよ、
なるほどね、あの教育費の金額っていうのはどういうふうに決まっていくんですか。
大体です
大体なんですか。
そうなんですよ。いや、あの家賃も家賃の相場で大体ですよ。
あれはもうオーナーさんが自分のこう個人でこれぐらいかなという感じで決めてるんですかね。
もうそれも決めてるし、まあ、オーナーさんではね初めてお建てになることはわからないんで相場で聞いて、大体あ、こんなもんやからこんなもん、大体なんです。そんなね、重箱の角をつつくほどね、あれが悪いこれが悪いと困るんですよ大体ですよ。あの中に何が入ってるみたいな、例えば建築費の返済のお金、ね、管理費もう含まれてる場合はそこ払いますよね。で固定資産税とか将来の、修繕するもんとかね、
積立金とかね、
そういう部屋もずっと詰まってるわけ、空いたりもしますよ。だからそういうのが全部入ってるんです。
へー、本当に大事なんですね管理費ってね。
そうやって、いや、それは管理費はもう全部含まれて、ね、その維持していくのにだから大変ですよ。
へー、
それ部屋がねまだこういう市内はいいですよ、これ、まあ、部屋がそこそこ詰まってるから、この間ね仙台行ってきたらね、ある建物や建築屋さんやね、建築屋さんが建てたんですよ、ね、10個建てたらね2個しか入ってへんで、なんとか皆さん入れてください言うて、あれこれはハウスメーカーですけどね、そのハウスメーカー、その2人は誰やったら、うちの従業員が入ってますそんなとこ結構出てきてるんですね。
そうですね、借り手がいなければね、はい、大変なんですけど、
そんなん借り上げしてね、で条件下がってね、建物っていうのはさらの時が一番家賃高いんですよ、だんだん古くなってくるとやっぱり条件下がっていきますよ、ね、だそんな状態がいっぱい管理かあの借り上げしとったらね、そこの会社どっちの赤字になりますよ、逆転して
確かに
潰れますよ。だからその辺をよくよく気をつけてやってくださいよと僕らはお願いして
なるほどね、そんな時には長英さんにご相談していただければという感じ。
いや、もうそれやらはる前にね、どうですかって相談してください。で僕いつも聞いたらね、なんで建てはるんですかって聞くんです、そんなんこんなもんね、建てたら建物建てたらね、建築費もちろん言いますけどね、建築学にとって、あと自分の建物への習得税払う、毎年固定資産税払うでしょ、大変なんですよこれ。
どう考えてもなんかね、すごく大変そうな感
じ。いや、だから昔はね、何を目的にしてた言うたら、赤字を作る場所なんです。
へ、
それは建物っていうのは1億円の建物だとね、評価は5000万以内なんです、そんなら5000万円の負債ができるで
しょ、
これは相続するときに周りの収益のやつも合算されて、その5000万円引かれるんですね。
は、
相続対策としてやってたケースが多いんです。
へ、
だからもともとね、あまり儲からないんです。
なるほどね。
よっぽどだけど、我々はプロですから、どんどんやっていくから、利益上がるようにはちゃんとね、キャッシュフロー上がるようにしますけどね、素人の人がねそれやらはったらもう大変ですよ。ほんで部屋がずっと詰まってるとは限らない。
確かにね、
できた時から古くなる、
ね、そうですね。そうした時が来たらまたこうリフォームしたりとかっていうのも金かかりますしね。
リフォームしてまだ用になりますけど、女の人はねリフォームできもね
毎週来ますね、
そのネタ。だんだんなってい
く私も管理費をちゃんと、じゃあ
管理、
女性も管理費を
管理しても
今回は浅田塾長に賃貸物件の管理費というテーマでお話をお伺いしてきました、はい、ありがとうございました。それではここで一曲お願いします。
今日はですね、南部セミシグレというね、はい、あの福田光栄さんっていうの
珍しいですね、なんかそういう演歌チックな感じ。
いや、南部シグレスの名前が良かったからこれにしてるけど皆さん聞いてください、
ジャケ買いみたいなそれではどうぞ。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それと何か分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは町営。
月決
賃貸塾
超営案、賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超営案塾長、住まいに関するスペシャリスト超営の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。さて今日ご紹介するお便りはラジオネーム上ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。稼げる副業としてエアー B&B が紹介されているのを見ました。個人対個人で短期間部屋を貸し借りするシステムだそうですが、副業のやり方の中で賃貸住宅を借りて使うとありました。部屋のまた貸しに当たるのではと疑問に思ったのですが、そのあたりどうなんでしょうか。プロの見解を教えてください。
最近ですね、この地球上に人が移動する人が結構ね多くなってきて、旅行行ったりとかね、そういう人が多くなってきて、そういった方がですね、はい、まあ、ホテル宿泊するのもいいですけども、手軽にですね、一般の民間のマンションを借りたりとか、そういう機関ね、でそういう住宅を借りたりとか、はたまたあのシェアハウスね、
はい、
あのエア B&B っていうのは、あのアメリカに本拠地があって、東南アジアのシンガポールにね事務所があるんですね。うちもまあもちろん取引をしてますし、海外から多くのお客さんがですね来られますけども、まあ、旅館ではないんですね。旅館で勝手で1日2日泊めると、これは旅館業の許可がいりますから、だいたい1週間以上単位でですね、マンスリーマンションにまあ貸してるんですけど、
はい、
だけどもその旅館っていうのか、まあ、単体で貸すのかって非常に難しいところがあってね、なんで外国の方が多いですね、で市内でもですね、この Airbnb やなしにシェアハウスが多いです。で海外でも結構シェアハウスあるんですよ。例えば香港で、ね、5、60平米のマンションですと数十万かかりますから、そこへ例えばフィリピンとかアゴラの方が香港へ来られて、お手伝いとかみんな来たり、業者に入りました、そこへまあ10人とか15人住むんですよ。で女1人2人の家賃下がるでしょ、家賃負担が軽くなるんですよ。でそこにそれを部屋を借りてる人がいるんですよ。その人がそこらに貸して余った分は自分の収入なんです。
なるほどね。
だからあのうちも一部ですね、一部あのシェアハウスをやってるところはそこにそれを事業としてやる人がいるんですね。でその人に貸すんです、7万円と7万円で、その人が5人の人にですね2万円分だ10万円入ってくるでしょ、ほんなら3万円が彼女が彼の利益なんですね。そういう仕事のやり方をやってます。これはね、事業としてその責任者が責任を持つねんから、貸し主が OK であれば別にいいんです。その人が相手やからね。だからその人がどういうふうに貸そうと、それはその人のやり方自由ないから、それは別にいいと思いますね。
日本でもやっぱりこういうシステムやってる方いらっしゃるんですか。
いや、やりますよ。
あ、そうなんですね、はい、
あの京都でもうちでも、まあ、民家を一つうちで借り上げて、そこをちゃんと部屋別に改装して、で責任者に貸して、その人が入居者を集めて、シェアハウスこのまま流行ってるでしょ、テレビでもドラマみんなあったような感じで、
はい、
そういう風にみんなで寄り合ってですね、生活をするというパターンが増えてるんですね。
へ
え。その人はまあ多少なりともそこに住んでたら自分の家賃がタダになるか、もしくは多少の収入があると、その代わり全責任はあなたが持ってくださいよ、だから例えば一つの建物に3万円やったら、10箇所やったら30万円の利益やってくるんです。
はいはいはいはい、はい、
それはネットで集めたりとか、口コミで集めたりとか、入れ替えをうまくやったりとか、で昔はね、あの大阪あたりでミングルハウスってやってたんですけどね、そのマンションの 3LDK の部屋に3人住んで、共同風呂共同のダイニングキッチンを使ってやったんですけど、昔はまあ昔やったらあれですけど、どうしても異性で住むっていうのはまずいですよね、同じフロアに。最近はね、女性が強くなったんか、男性が弱くなったんか分かりませんけども、あまり抵抗感ないみたいですね。だからみんなでワイワイと住むという、
あ、なるほどね、
そういうワイワイガヤガヤで住むシェアハウスが増えてきて、まあ Airbnb っていうのはこれは海外の観光 まあ、バックパッカーとかね、うん、そういう観光で回る人に対してそこで予約してお金を払って、まあ、振り込んでくるんですけどね、うんうん、だけど日本の場合はその日本人を対象としてそういうシェアハウスをやってるところは多いですね。だんだん増えてきてますよ。
なるほどね、はい、じゃあやっぱりこれを副業としてやってる方もいらっしゃるってことです
よね。だからもしね、うん、興味があるんだったらまたご連絡いただいたらゆっくり説明はさせていただきます
だそうです。上田さん、はい、ぜひ参考にされてください。塾長、今週のツボです。
はい、エアビーアンドビーというよりもシェアハウスの契約人ですから当社の方へご連絡をください。ゆっくり説明をさせていただきます。
はい、ありがとうございます。はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp です。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超 A 案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りをお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超 A、
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超 A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超 A、
月決
賃貸塾
超 A やん。お送りしてきました月決賃貸塾超 A やん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。塾長、
はい、
まずは何のお知らせからいきましょうか。
それはもうタッチで楽人超ええやんでしょ。
はい、桃テラスにもできて、
お桃テラスよ、ようやくできたっていう
結構長かったですね、どうしたから桃テラスまでが。
条件をね決めていくのがやっぱり難しいね。なんでかというと新しいこうビジネスモデルやから、なかなか理解してもらうのに時間がかかるんですね。で、まあ徐々にですね、
はい、
まあ、最初のスタートラインでみんなこんなもんやかな、まあ、10年ぐらいは覚悟障害のもでもあるんだけど。
なるほど、スタッフレスショップということで無人検索機ですよね。
そうです、
はい、
やります。
ぜひどんどん店舗も増えていく予定ですので、はい、ご利用いただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
そしてeE ガレージです。
はい、どうぞ
25,000円で看板を購入していただきまして駐車場に設置してください。その駐車場を町営が作成しましたeE ガレージというシステムに登録します。登録費はまあ25,000円なんですけれども、その後は一切管理など手数料かかりませんので、未来永劫そのシステムにあなたの駐車場が登録されます。
そうですよ、もうね、まあ、話は違うんだけどね、
はい、
この間その仙台っていうのに、まあ、時間がちょっと余ってたんで、
はい、
青葉城行ってきたんですね、
うんうん、
で青葉城の近くにですね伊達政宗のお墓がありましたね、そこ行ったんですね、
はい、
なんか戦争の時に1回燃えたかなんか言ったね、うん、その青葉城に伊達政宗の銅像あるでしょ、
うんうん、
あれもなんか戦争中にやっぱり鉄が不足やからなくなったらしいね。形が残ったら作った、昭和になってからね。一番こうハッと思ったのは墓の周りにね慰霊碑が20字構立ってるんですね。それは何や言ったら伊達政宗は70歳に亡くなったんですね、
うんうん、
その時にお月の門が20人事故一緒に順次で亡くなってる。でその
そうなんですか。
そうそう、まあまあ使い出したよね。でそれは僕もびっくりしてんけども3代ぐらい僕見てきたんやけどね。例えばその人の奥さんについた人とかね、奥さんについたらそれでも5、6人やっぱり亡くなった。昔の人ってほんまに上司に対して命をかけてなんか使えてたんやな。
本当ですね。
10年ね、そういう風習がね、武士道というかそういう風習があって江戸時代の末期までやっぱり続いてあったところによっては、だから20名ぐらいの人がね、伊達政宗の亡くなった後やね、順次でやっぱり亡くなってその慰霊碑がね周りにずっと立ってるんですよ。あれ見てね、俺ってこんなほんまに できるかなっていう、ね、だからそれぐらいのね思いを持って物事をできるかなということをね、で彼らは死を消してやってる。
本当ですね。でもそれがもしそういう、ね、文化だったら悲しいですよね。
まあ、野蛮といえば野蛮かもしれんけども、その純粋なよね、思ったよ。
すみません、 E ガレージからどういう話の展開なのか。
いやいや、ちょっとね言ってきて、その感じたことをね。
あ、なるほどね。
ちょっとだけ申し上げたんです。
いや、多分長英の中にもいらっしゃると思いますよ。
いや、そんなことしていらんけどそんなことしないです。
でもそういうやっぱりトップの方がいるとね、部下も幸せですよね。
いや、そのトップがええか悪いか別にして、その使えるっていうのはそういうことらしいわ。
あ、なるほどね。
びっくりした、ほんまに。そういったところへ、あの、先週先々週行ってきました
ちょっと片付けしながらそんな話しまだ話続きますからね。
まだ、
はいはい、長英さんからやってほしい企画も大募集しております、はい、こんな企画やってほしいサービスなどぜひお寄せください。お待ちしております。さて、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp です。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
長田修、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。